ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。早い梅雨明けで夏が来ましたが、気温差のある日々です。今月は九州や新潟に参ります。それではマイラジオスタートです。はい、というわけで、ライブがね、たくさんあったんですけれども、近況報告をしていきたいと思います。まずピアノの西山ひとみさんとのデュオ、こちらは定番の恋はこち、でございました。今月の末にですね、ザ・ツリー・オブ・ライフの、ニューアルバムのレコーディングがあるんですけれども、そちらのレコーディングを見越したライブというかね、ひとみさんの今までやってなかった曲なんかもやらせていただきました。そして久しぶりの、ソロの聖地ですね、わらびアワデライトでのソロバイオリンライブでございました。響きがね、やはりすごく気持ちよくて、夢中で弾いていましたら、あっという間にこう時間が経っていまして、自分でもちょっと驚愕するような時間を弾いてたんですけれども、すごくこう実りのある、ライブになったかなと思っております。そしてピアノ柳原ゆかちゃん、ボーカル黒沢彩ちゃんとの初トリオのライブが表参道自魔神でありました。それぞれとはですね、ここ最近本当に密なこう音楽関係というか、感じなんですけれども、それぞれのオリジナル曲や、ピアニストフレッド・ハーシュの曲などですね、濃厚な余韻の残る、ディープなライブになりました。そしてずっとこうご一緒したかったピアニスト高田博子さんとの、初めてのライブ、そしてデュオですね。こちらは、成城学園のカフェブールマンでやらせていただきました。高田さんとはですね、ずいぶん昔にとあるイベントで、ご一緒させていただいたことがあって、面識はあったんですけれども、なかなかこう共演する機会っていうのがなかったんですが、ようやくご一緒させていただいたので、すごく私も嬉しかったです。そしてですね、どの曲をやっても、本当にこう飾らない素晴らしい音の、世界観で、高田さんの、こうオリジナル曲っていうのもですね、もっとやってみたいなと、思っております。こちらは、秋にですね、またブルマンで再演が決定いたしました。そして、ソロでは初ですね、小岩のこちで、ソロバイオリンライブやらせていただきました。本当にお世話になっている大好きなコチなんですけれども、初めてのね、場所でのこうソロライブということで、きっと、緊張するであろうとね、気持ちをちょっとこう引き締めて臨んだライブだったんですけれども、不思議とですね、そんな気持ちが、音を出すとスーッと消えまして、のびのびとこうありのままで音を出すことができました。改めてね、コチのこう場力っていうか、そういうものを、感じたライブでございました。そして、ピアノ、伊藤志功くん、ベース、伊藤由紀ちゃんとの二度目のトリオですね。こちらは、渋谷のボディ&ソウルでございました。楽しみにしていたね、トリオのライブだったんですけれども、今回はですね、オリジナル曲以外の選曲っていうのも、チャレンジングな、こうサウンドということで取り入れてみたんですが、そちらもすごく良かったなというふうに思っております。初めてねやらせてもらった志功ちゃんのこうオリジナル曲っていうのもすごくハマりましたし、よりこう可能性を感じる、トリオのライブとなりました。次回はですね、10月に、ボディ&ソウルでやらせていただきます。そして毎月行かせていただいております新潟の調整館ですね、2日間のライブだったんですけれども、1日は館内で、1日は野外での演奏をやらせていただきました。こちらはですね、リピートの方も多くて、声をかけていただくことも増えたように感じております。普段のね、ライブとはまた、こう違うお客様っていう、皆様に聞いていただけるっていうことも、大きいなというふうに 感謝しております。そして数年ぶりのね共演でした、ギターの鈴木直人さんとのデュオ、こちらは吉祥寺ストリングスでございました。直人さんとはですね、まあ一時代をと言いますか、メロディーカスケードというね、あのバンドで、一緒にしていたこともありまして、久しぶりではあったんですが、音を出しますと、その時にこう戻れる感覚というか、が非常にありました。そして相変わらずのね、あのこう守備範囲の広さ、そして芯のある直人さんのギターで、ギターとね、バイオリンだけのこうデュオとは思えない音楽感というか世界観に、なったなぁと思い返しております。あの今後もね、あの定期的にやろうということで決まっておりますので、ぜひこちらも、聞いていただきたいなと思っております。そして久しぶりにビブラフォンの山本玲子ちゃんのライブでベースは西島徹さんですね、との二度目のトリオ、こちらも表参道の自慢人でございました。ビブラフォンとバイオリンとベースということで、なかなかねないというか、かなり珍しい編成なんですけれども、今回もですね、そんな稀有なこうサウンド世界を私自身も堪能させていただきました。そしてこの日のためにね、書いてきてくれた玲子ちゃんのオリジナルっていうのが、あのまた真骨頂というかね、そんな風に感じまして、特に良かったなぁと思っております。そして少し久しぶりのザ・ツリー・オブ・ライフ、ベース安川大輝さん、ピアノ西山ひとみさんとのトリオ、こちらは赤坂の B フラットでございました。今月末にですね、ニューアルバム、3枚目のアルバムになりますね、のレコーディングがあります。ということでこの日はですね、収録候補曲っていうのを全曲やったんですけれども、まあ、あのどれが収録されるかはまだ、決まっていませんが、あのどれも本当に良くてですね、あの改めて、こう3人でこう築いてきたこうサウンド感とかこう信頼感みたいなものを、強くこう感じながら、やらせていただきました。レコーディングもすごく楽しみです。そしてここからですね、しばらくピアノの柳原ゆかちゃんとの共演が続いたんですけれども、たまたまですね4回続きました。まずですね、茗荷谷のギャレリアカフェユーさんでのライブでございました。こちらはですね、生音でできるということと、そしてその音をですね、皆様に同じようにこう体感してもらえる、空間っていうのが、あのすごくいいなというふうに感じております。こちらのライブもあのなかなかにこう余韻の残るライブとなりました。そして久しぶりにご一緒させていただいたんですけれども、ボーカルの中溝ひろみさんからお誘いいただきまして、ステンシルアートというね、こちらの作品展での演奏会ということで、ギターもすごく久しぶりだったんですが、斉藤純一さんとのトリオで演奏させていただきました。色とりどりのね、こう作品の中で、ひろみさんのすごくこう心地よい声と、純一さんのギターの音っていうのがすごくマッチしていたなぁと、思っております。そして私は2度目の共演ですね、ボーカルの上家美恵さんのライブで、六本木アルフィーでございました。この日はですね、ピアノにゆかちゃん、そして、チェロ平山織江さん、そして私というあの初の組み合わせ、そして編成でございました。美恵さんのね、あの絶妙なあの素晴らしい選曲がこの編成にもう本当にハマったなという感じで、90分のワンステージだったんですけれども、あのあっという間でしたね。これからこう季節ごとにあのぜひやりたいということで、この先も秋と冬ですかね、に決まっています。あのこちらもぜひ、聞いていただきたいサウンドです。そしてつくばのギャラリー東吾さんで、ピアノゆかちゃんとの需要演奏でやらせていただきました。本当にこう雄大なね、筑波山が見える、場所でのライブだったんですけれども、温かく迎えてくださったギャラリー東吾の皆様と、そして初めてね、聞いていただくお客様が大半だったと思うんですけれども、に感謝でございます。ゆかちゃんともですね、普段のこうまたライブとは一味も二味も違う選曲でやらせていただきました。 そして少し久しぶりにご一緒できました、ピアノ田中信正さんとのデュオ、成城学園のカフェブールマンでございました。信正さんとはですね、本当になんか不思議なんですけれども、お会いしたり、そして一緒に音を出していますと、すごくね、とんでもないこうエネルギーがこう湧いてくるんですよ。不思議だなと思うんですけれども、まあそれだけやっぱり、信正さんのエネルギーとかこう温かさがあるんだなと感じております。どんな曲を弾いていてもですね、こう一緒にその瞬間を生きてるんだなというふうに、感じさせていただきます。次回はですね、秋に、ブールマンで、デュオが決まっております。とても楽しみです。そして私の中でのゆかちゃん祭り最終日ですね、こちらはボーカルの松村聖香さん、のライブで代々木なるでございました。聖香さんとゆかちゃんとの組み合わせは2回目だったんですけれども、聖香さんのね、こう太陽のようなこう人柄で、やっぱりステージがすごく明るくなるんですね。そんな空気感で来てくださったお客様も本当に楽しんでらっしゃる様子が手に取るようにこう伝わってきて、私も一緒に楽しませていただきました。ゆかちゃんともですね、こうして4本ご一緒したんですけれども、それぞれ本当に違うシチュエーション内容だったんですが、役割もね含めてその日その日で違ったんですけれども、ゆかちゃんのこう懐の深さであったり、彼女の人間的な魅力であったり、またすごく近づけたかなというふうに、感じております。今後もですね、ゆかちゃんとの演奏も続きますので、こちらもぜひ聴いてくださいというような非常に充実した、ライブ、そして演奏の1ヶ月でございました。それではお便りをご紹介します。まいこさん、くめもんさん、こんにちは。今月はまいこさん関係のライブ1本行けました。人の動きは良くなってはいますが、コロナの第7波が気になります。ライブには注意しながら通うようにしています。茗荷谷のカフェユーで柳原ゆかさんとのデュオでした。ゆかさんとのユニットはずっと気になっていましたので、聞けて嬉しかったです。噂ではもっと力強い感じで弾かれるのかと思っていましたが、この日の舞子さんとのデュオでは弾む感じはありましたが、優しく柔らかいタッチでリズム感のある演奏でした。ゆかさんの CD を1枚ゲットしました。これも楽しみです。舞子さんは変わらない基本の音色で難しいと言いつつもさらりと演奏してしまわれる感があるので、本当に舞子さんにとって難しいのかなと思ったりもします。いつも変わらずライブされていることは大変なことだと思います。聞けていなかった気になっていたユニットのライブを主に聞いています。聞けることに感謝です。これからもいろいろな方と引き続けてください。ではまた。ソライロンさんからいただきました。ソライロンさんに1スマイル差し上げます。ソライロンさん、ありがとうございます。そしてゆかちゃんとのデュオ、カフェユーお越しくださいましてどうもありがとうございました。気になっていたというですね、ゆかちゃんとのデュオを聞いていただけて私も、すごく嬉しいです。本当にこの半年間ぐらいですかね、で共演の機会がものすごく増えたゆかちゃんなんですけれども、いろんなねこうゆかちゃんも引き出しがありますので、おそらく違う編成だとまた違う一面も見えたりですね、私とのデュオでももう結構回数は重ねてきてるんですけども、毎回発見があったり、ゆかちゃんとの交代は、があったりですね。飽きないんですよね。そこが、ゆかちゃんの魅力じゃないかなと、私的な、分析ですけれども、思っております。また、ライブで元気にお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございます。次のお便り。梅雨に入ったと思ったら、あっという間に気温が上がり、夏に。カエルたちもここまで短いフレーズは初めてで、最後まで訴えきれず不完全燃焼だったことでしょう。6月の調整館でのライブ、まだこの時はギリギリ梅雨でしたが、気温もさほど高くなく、ジメジメしているわけでもなく、前日は雨で館内だったようですが、当日は晴れて庭園での開催。今回はちょっと趣向を変えて池を挟んだ席をチョイス。 木々の隙間から時々舞子さんが見えるというチラリズム抜群のポジションでかっこ笑い。なかなかに想像力を刺激されて面白かったです。全体の企画もそうですが、こういった毎回何か新しいことを実行してくれる関係者の皆さんに感謝です。タイミング的に沖縄返還50周年直後ということで、ちょうど現地に向かう途中、ラジオ番組で灘そうそうが流れていたのですが、それがライブでも演奏され、とてもタイムリーでした。気候的にも初夏といった感じだったので、まさに旬な曲。暖かさを感じる音色に包み込まれ、ちょっと南国気分。舞子さんオリジナルでは風音。疾走感のあるメロディーに、まさに初夏の爽やかな風に包まれるようで気持ちの良い演奏でした。新潟も暑い日々が続いていますが、日が出ていなければ涼しく感じられます。コロナも増えつつありますが、また7月ベストな環境でお会いできますように。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガートさん、ありがとうございます。6月のね、新潟の後ですよね、猛暑になったのは。なんか、ずいぶん昔の、ことのように、思い出してるんですけれども、庭園でのライブなんですけれども、まだそこまでね、暑くなかったですので、私も、風を感じたりですね、虫の声なんかをこう、聞きながら、演奏させていただきました。そして、毎回ですね、調整官の、方と、そして、日比野さんがですね、いろいろな試みをされていまして、選曲に関してもそうなんですけれども、私も、すごく学ぶところが大きくて、そして、またいろんな曲をやってもですね、日比野さんと本当に素晴らしいサックスだなぁと、私も、同じね、フロント楽器ですので、すごく、そういう意味でも、感じることが毎回多いです。また、7月、ね、お庭でできたらいいなと思っております。お会いできるのを楽しみにしております。レガートさん、ありがとうございます。次のお便り。異例の早さの梅雨明けでしたが、七夕以降はまだ梅雨が続いているかのような天候ですね。高い湿度も熱中症の原因になると言います。くれぐれもご自愛ください。我が国のために尽力された安倍元総理が、ああいう理不尽な動機で狙撃され、亡くなられたのは衝撃的でした。それを通り越して憤りを禁じ得ません。今でもベートーベンの英雄の早々行進曲が頭の中で鳴り響いています。YouTube に安倍さんがピアノを弾いておられる動画がありますが、それを見ながらただ安らかにお眠りくださいと祈るばかりです。伊藤義輝さんが亡くなられたのは昨年の7月2日でした。大塚グレコよりゆいちゃんが中心となって配信された追悼ライブを視聴して、改めて伊藤さんの存在がいかに大きかったかを再認識しました。私はギターは弾きませんが、伊藤さんのソロアルバムの楽曲の譜面を購入してサインをいただきました。ゆいちゃんですら伊藤さんの譜面が販売されていたのをご存知なく、相当に貴重なもののようです。そのゆいちゃんが新しいパートナーの篠彩音さんと共に、ちょうど2年前に私が最後に伊藤さんにお目にかかった和歌山のライブハウスに来てくださるのです。きっと伊藤さんが導いてくれたのに違いありません。舞子はんと来月和歌山でお目にかかれるのも、2年前の最後のツアーの千秋楽の前日が和歌山ライブだった伊藤さんのご縁かもしれません。楽しみにしてますよ。啓松さんからいただきました。啓松さんに1スマイル差し上げます。啓松さん、ありがとうございます。和歌山のライブですね。私も、8月、久しぶりに行きますね。数年ぶりだと思いますけれども、またヌンちゃんとね、こう新しい、そういう地で一緒に演奏できること、そしてこうしてね、啓松さんが大切にしている、伊藤さんとのそういう思い出の、地でライブをできて、そして聴いていただけるということはすごく嬉しいなと思っております、お目にかかれるのを楽しみにしております。啓松さん、ありがとうございます。次のお便り。ちょっとバタバタしていて遅くなりましたが、間に合うかな。6月後半は怒涛の7月に向けて少し控えめで、29日の玲子さん、西島さんとのトリオのみ。 このライブで玲子さんの新曲ショートストーリーズナンバー7が初披露でしたが、ショートストーリーズナンバー6とはガラッと異なり、ゲンカル的な余韻を残す曲となりました。こちらも引き続き注目していきます。その怒涛の7月前半は、ゆかさん、鈴木貴則さん、舞子さんの3人で締めていて、ゆかさん3本、鈴木さん2本、舞子さん2本となりました。こうして見るとゆかさん度が高いのですが、7月後半は福岡あり、新潟ありと忙しくなります。ちょっと駆け足ですが送ります。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1スマイル差し上げます。ということで、ササポンさんありがとうございます。れいこちゃん、そして西島さんとのトリオ、ライブお越しくださいましてありがとうございました。やっぱりね、すごく珍しい編成サウンドなので、いろんなこう可能性も秘めてるなというふうに感じるんですけれども、この日はまた2度目のね、このトリオライブだったんですけれども、1回目の選曲とはまたガラッと変わった内容で、レイコちゃんの私も初めてやったオリジナルなんかもありましたし、それもすごく良かったですね。水門という曲だったんですけれども、なんかまたこの編成ならではのこう選曲だったのかなというふうに、感じております。ササポンさん、7月もね、いろいろと聞いていただけるのを感謝しております。ありがとうございます。ここでお知らせです。7月27日水曜日19時半からホームグラウンド吉祥寺ストリングスでアコーディオン佐藤義明さんとのデュオライブ、ヌーン&マイコライブチアーアップ2022サマー。8月4日木曜日19時から名古屋栄ドキシーピアノ渡辺翔太さん、8月5日金曜日19時半から神戸港南山手ギャラリージングピアノパクヨンセさん、8月6日土曜日18時から和歌山デサフィナードピアノパクヨンセさん。ということで、この3カ所、ヌンちゃんとのコラボレーション夏ツアーを行います。そしてその翌日、8月7日日曜日14時から神戸摂津元山ボーンフリーピアノ小田千鶴子さんとの久しぶりのライブ、そして初デュオライブがあります。8月14日日曜日18時半からホームグラウンド吉祥寺ストリングスでピアノ柳原ゆかちゃんとのデュオライブ、各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第377回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。